明けましておめでとうございます。すぐる年のお交わり、またお支えをいただきましたことに心から感謝をし、新年のご挨拶を申し上げたいと思います。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。また皆様お一人お一人の2026年の日々が神様に守られ、健やかで、そしてまた恵みと祝福に満ちた日々でありますようにと心からお祈り申し上げます。で、新しい年が、どんな年になるのか、誰にもわからないわけです。年が改まったからといって何か世の中がその劇的に変わったわけではありません。年が明けて早々ですね、またアメリカがベネズエラに軍事作戦を行ったという、また暴力によってその世界を治めていこうとする、そういうことが私たちのまた一つの不安材料であるわけです。私たちの世界が年が明けるとともに変わったというよりは、むしろ変わらない、時代はますます混迷を深めているような、そんな思いがいたします。で、しかし、あなたの未来には希望があるという、エレミアの予言の言葉を昨年最後の礼拝で聞いた私たちは、どんな時も暗さを前にしても希望を失わない歩みを信仰によって成し続けていきたいものだと思います。で、今朝は、そういう、希望の持てない時代の中で私たちキリスト者がどういうものとして生きるのか、で、そのことを御言葉から教えられたいと思っています。で、今日の箇所はいわゆるイエスが山の上で弟子たちや群衆に向かって語られた山上の説教の結びにあたります。このマタイ福音書の5章から7章にかけてイエスは大事な教えを語ってこられたわけです。皆さんよくご存知のイエスの言葉として挙げるならば、例えば平和を実現する人々は幸いであるとか、あなた方は地の塩世の光であるとか、復讐してはならないとか、あるいは敵を愛しなさいとか、祈る時にはこう祈りなさいというふうに、いわゆる主の祈りを教えてくださったり、あるいは天に富を積みなさいとかですね、何を着ようか何を食べようか思い悩むなというふうに、私たちもよく知っている教えというものがイエスによってこの5章からずっとこう語られてきたわけです。で、その終わりにいわば結びの言葉として、あなた方はただその教えを聞くだけではなくて、その教えを生きるものとなりなさいということがここに語られているように思うのです。で、それがこの良い実を結ぶっていうことなのだというわけです。で、この箇所の理解を深めるためにルカによる福音書6章の43節から45節のところを読んでみたいと思います。ルカによる福音書の6章の43節から、新約の114ページですけれども、悪い実を結ぶ木は、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。 木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。というふうに、このルカではいわゆる平地の説教、またいれば山上の説教と言われますけど、平地の説教という呼ばれるところでルカはこう語っているわけです。で、まあ、このルカの記述の方がこの今日読んでいただいたマタイと比べて、まず印象としてこう残るのはそのルカの記述の方がシンプルというかですね、簡潔であることが分かるわけです。で、おそらくより主イエスご自身の語られた言葉に近かったのがルカだと、そう受け止めていいと思うのです。で、それに対してこのマタイ福音書の方はマタイの教会の置かれた状況っていうものが、まあ、色濃く反映しているというか、で、もともとイエスが語られた言葉の前後にこの福音書記者マタイの手が加えられている、まあ、過失と言ってもいいわけですが、まあ、そういうふうにマタイの手が加えられているというふうに、まあ、考えられるわけです。で、このマタイ福音書とこのルカ福音書でほぼ共通するイエスの言葉っていうのは、今日のこのマタイ福音書の7章で言うならば17節と18節のところなのです。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い木を結ぶこともできない。まあ、このあたりがルカとほぼ共通しますから、イエスが実際に語られた言葉であったのだろうと、まあ、考えていいわけです。で、ルカ福音書に記されていない言葉がこのマタイ福音書には記されているわけです。15節に偽預言者を警戒しなさい、彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼であるというふうにこの出だしのところで語られています。で、私たちはアドベントの礼拝の中でキリストを身にまといなさいという、そういう、まあ、ローマの神典の手紙の言葉をご一緒に聞いたわけですけれども、このマタイの属する教会にはですね、羊の皮をまとった狼のような人々を惑わす狼がいたというわけです。で、マタイ福音書が書かれたのは、これはまあイエスの死後、まあ、おそらく50年も経ってからのことであるわけですね。で、このマタイ福音書の主な読者は、まあ、ユダヤ人キリスト者であったと考えていいわけです。で、ユダヤ人というのはご承知のように旧約の預言であるとか律法というものを非常にこう大切にした民族であります。で、そのユダヤ人たちを納得させるためにマタイは旧約聖書で預言されていたメシアがイエスなのだと、あるいは律法、神の掟や戒めの一つ一つがイエスの行いによって成就した、まあ、完成したっていうか完全に明らかなものとなった、まあ、そういう主張がこのマタイ福音書の、まあ、大きな特徴であると言っていいわけです。で、そのマタイがですよ、出だしのところで偽預言者を警戒しなさいというふうにこう語っている。ここでマタイが 偽預言者と呼んでいる批判の対象は、今日の後のところ、続きのところ21節を見ていただきたいと思いますが、21節には、私に向かって主よ、主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行うものだけが入るのであるというふうにあるわけです。で、この関連で考えれば、偽預言者というのは、イエスを主と告白し、主の名によって予言をしたり、奇跡を行ったりするキリスト者であることがわかるわけです。で、しかし、その彼らは、天の父の御心を行わないので、イエスご自身は彼らを自分の民とは認めない。ご自分の民とは認められないっていう、まあ、こう大変厳しいことがこう語られているわけです。外見上は同じキリスト者の群れの中に、まことの主の弟子というかキリスト者がいて、それからもう一方では偽りの弟子というか偽キリスト者が生じるというか、まあそういうことがこう起きているわけですね。マタイの教会ではそういう戦いがこの時あったんだろうと、まあこう考えていいと思うのです。ではその具体的な問題が何であったのかということになるわけですが、まあ簡単に言えば、律法を重んじるグループと逆に律法を軽視する、そういうグループが教会の中にまあ存在したんだろうと思われます。で、中でも、まあ非難の矛先は、律法を否定し、行為、行いですね。行いを否定する反ユダヤ主義的な無律法主義者に向けられていると考えていいと思うんです。で、要するに、そのイエス・キリストを信じる信仰によって救われたのだから、今まで自分たちを縛ってきたその律法というものから、まあ、完全に解放され自由になった。だから、まあ、行いはどうでもいいんだというですね、まあ、そのようにこう考える人たちによって、まあ、教会の中にまあ混乱が生じたのだろうと思うんですね。で、マタイはそういう人たちのことをここで偽預言者あるいは羊の皮をかぶった狼と呼んで、まあ、警戒しなさいとこう述べているわけです。で、そしてあなた方は天の国に入ろうとする者は天の父の御心を行い良い実を結ぶ者となりなさい。良い木であるキリストにしっかりつながって良い実を結ぶものとなりなさい、まあ、そういうことがこう語られていると思うのです。で、ですからここでは信仰による行いということが問題になるわけであります、まあ、しかしある人はこう言うかもしれません。この教えは宗教改革以降ですよ、あのプロテスタント教会が大事にしてきたいわゆるこう信仰義人ということ、信仰のみという教えに反するのではないか、でそういうこう問題っていうものがこう浮かび上がってくるわけですね。行為というものをこう強調しすぎるとそういうことになっていくわけです。で、中世の教会が、まあ、いわゆるこう免罪符というか職友情ですね、それを買うという行為によってあなた方の罪は許され救われるとしていた教えに対して、あのマルチン・ルターは、人は献金の額であるとか 行為そのもの、行いそのものによって救いを与えられるわけではないと反対をし、人はただ神を信じる信仰のみによって救われるのだっていうことを、まあ、主張したわけであります。で、ただですよ、この信仰のみっていうことを、まあ、言うならば誤解して行為を否定する人が、まあ、現れたということであるわけです。で、その信仰義人ということがその強調される、まあ、御言葉としてローマの信徒への手紙の、まあ、10章の9節以下が挙げられると思うのですが、まあ、そこにはこうあるわけですね。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですというふうに、今パウロは述べているわけですね。洗礼式においても、まあ、用いられる、引用される、まあ、聖書の箇所であります。で、このことは、その単にただひたすらに熱心に神を信じれば救われるとか、そして良い実を結ぶことができるということなのか、まあ、そういうことをこう考えさせられるわけですね。良い実とはそもそも何なのか。何でも願い通りになるというか、そういうことでしょうか。例えば受験で願い通りに良い結果が出るように、そういう結果を得るとか、あるいは商売が繁盛するとかです。いわゆるその無病息災、家内安全といった、まあ、そういうことももしかするとあるかもしれない。それが良い身ということであるのかもしれません。で、それは必ずしもこう否定はしないわけです。で、しかしここで言われていることは、まあ、そういうものとはこう異なるのではないか。そういうことをこう、まあ、示される思いがするわけであります。イエスはここで、ブドウとかイチジクの実というものを例に、まあ、挙げておられるわけです。で、このブドウとかイチジクってのも、ご承知のようにこのパレスチナ地方のあちこちに栽培されていた、まあ、樹木であったわけですね、まあ、ごく一般的な馴染みのあるこの、まあ、食べ物、果物であった。で、それらは良い実を結ぶことによって、この例えば旅する人であるとか、貧しい人であるとか、飢えている人の空腹を満たしてきた、まあ、そういう果実でもあったわけです。旧約のレビ記の19章に、まあ、こういう律法というか掟があるわけですが、ブドウも摘み尽くしてはならない。落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかなければならない。まあ、そういうふうにこう律法で規定されているわけです。ミレーの落ち穂拾いなんかをこう思い起こしていただければお分かりだと思いますが、この麦の方ですね、その収穫をするんだけれども、下に落ちたものは、それは旅する人であるとか貧しい人たちが最低限生きていくためにそれを取って食べて生きることができるようにそれを取ってはならないというふうに、まあ、規定をされているわけです。で、イエスもまたですよ、福音書を読めば、 旅の途中で空腹を覚え、安息日に麦の穂を摘んで食べた、まあ、そういう記事もあるわけです。またある時は、実のならないイチジクの木を呪われた、そういう話もあります。で、イエスにとって見せかけだけで飢えたものを満たすことができないものは、それはいわば呪いの対象でさえあったということなのです。で、そうするとここで言う良い実っていうのは、貧しい人であるとか飢えている人の空腹を満たすものということになるわけです。他者を喜ばせるもの、他者を生かすものということになる。目の前の困窮している人を助け、力づけ、生かしていくものこそ良い実なのだということになると思うんです。実はすべて命あるものの空腹を満たしですよ。私たち人間だけではなくて、いろんな生き物、動物も含めてですね、あらゆる命あるものの空腹を満たし、そして食べられることによって、この存在価値というものが生じてくるわけですね。食べられることにこそ価値があるわけです。ですから、ここでの良い木は良い実を結ぶというのは、必ずしも熱心に信仰すれば何でも願い通りになるとか、思い通りになるとか、平安が与えられる、祝福されるっていうふうなことではなくて、むしろここで言われていることは、自分自身を捧げて他者を満たしていく生き方、それが良い実を結ぶっていうことなのだ、まあ、そういうことがこう示されてくる思いがするわけであります。このマタイ福音書は22章のところで、律法の専門家がイエスに向かってですね、先生、律法の中でどの掟が最も重要ですかと質問したのに対して、イエスはまず第一に神を愛すること、そして第二に隣人を愛すること、こう言われたわけですね。そして律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいていると、イエスはこうおっしゃったわけです。神を愛することと隣人を愛するっていうことは、切っても切り離せない関係なのだということです。で、もっと言えば、神を愛していると言いながら、神を信仰していると言いながらですよ、隣人を愛さないものは、今日のこの後のところで述べられているように、あなたたちのことは全然知らないと言われるものとなってしまう、まあ、そういうことなのではないかと思うのであります。マタイ福音書にとってですよ、この良い実を結ぶっていうことは、それは愛に基づく律法の遵守であると、まあ、こう言っていいだろうと思うんですね。クリスマスに、まあ、受洗者が与えられたことは、まあ、私たちの教会にとって本当に大きな喜びであったと思います。で、洗礼式を見つめながら、まあ、一人一人が自分の洗礼の時のことを、まあ、おそらく思い出されたのではないだろうかと思います。まあ、その時のこう新鮮な思いっていうか、これからまあこういう信仰の歩みをしていきたい、そういう決意をですね、洗礼式を見ながら、それぞれがこう思い返されたこと だろうと思います。で、洗礼っていうのはそれはまあ終着点というかゴールではなくて、まあスタートであるわけですね。主にある新しい人生の始まりであるわけです。教会に連なる一人一人が、主に従っていく思いを本当にこう強くされ、新しい年をこれから歩んでいきたいものだと思います。神を信じ、主に従うものとして、今日の聖書の言葉にあるようにですね、本当にこう他者を喜びで満たし、生かしていく。で、そのような信仰の実りっていうか、信仰のみというですね、信仰の実をそれぞれが豊かに結ぶ、祝福された一年となりますように、共に祈りを合わせたいと思います。